今日は第一コリントの14章です。このところには愛の秩序について語られています。一節に愛を追い求めなさいとパウロはそのように語りました。なぜならば先の13章において一番優れているのは愛ですと彼は語ったわけです。神の愛、私たちの罪を許し、また私たちを滅びから救ってくださるこの愛を私たちは絶えず追い求める必要があります。また一節の後半には特に予言することを熱心に求めなさいと勧められています。この予言するというのは未来のことを語るという予告の予言とは全く異なっているものであるわけです。預かるという言葉が使われています。ですから神様が語れ、また神様が命じておられることを、それを話をするということであるわけです。まあ今風に言うならば、まあ、メッセージ、この説教というような意味合いが強いのではないかと思います。ですからこれから起こることを自分勝手に話すことではなくて、神様が命じておられることを人々に告げ知らせる、それが予言ということであるわけです。2節には異言という言葉が出てきます。この文字通りに全く異なった言語、私たちが日常使っているようなこの言葉ではないわけです。全く異なっていて、それは普通では理解することができないというような、そのような特殊な言葉で語る、それはまた聖霊の賜物の一つであったわけです。4節を見ると異言で語る人は自らを成長させるというふうにあるわけです。それは自分自身にとって自分を高めるものである。16節のところを見るとあなたの感謝というふうに出てきているわけですけれども、神様に向かって異言を語る、それは神様に感謝を言うなれば述べることであるわけです。17節にもあなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。ですから異言というのは神様に向かって喜びを語っていく、感謝を捧げる。しかし予言は4節の後半を見ると予言する人は教会を成長させます。ですから神様から語れと言われた言葉を他の人に語る、もちろん理解できる言葉で語るわけですけれども、それは成長させるものであるということです。それが異言と予言との大きな違いであるわけです。そしてパウロはこの予言することを熱心に求めなさい、そのことをコリントの人たちに語り、また求めていったわけです。12節のところにも教会を成長させるために、それが豊かに与えられるように求めなさい。ですから私たちも今日異言で語るというよりは、むしろこの予言、もちろん私たちがこの直接的に予言するということはもうできないわけです。なぜならば神の言葉は聖書66巻によって全てが完成された。ですから私たちが神の言葉を語るのは、これは聖書から語っていく、今日をもう教会において語られるのは、ただ単なる自分の思いや経験したことというのではなくて、御言葉が中心であり、そしてまた神の言葉が語られる、それによって私たちは礼拝を捧げるということをしているわけです。19節を見ると異言で1万の言葉を語るより、むしろ他の人たちにも教えるために私の知性で5つの言葉を語りたいと思いますとパウロは言っているわけです。1万の異言の言葉よりもこの5つの言葉を持って他の人たちにも教える、まあ、つまり予言を語っていく、それが大切なことであるというふうに言っているわけです。23節を見ると 教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人が信じていない人が入ってきた時、あなた方は気が変になっていると思われることにならないでしょうか。もちろん初めての人とか、また信じてない人が入ってきたら、一体何のことを話しているのかは理解できないということになるわけです。それとは対照的に24節に、皆が予言をするなら、信じてない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなたの中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょう。ですから予言を、神の御言葉を語ることをパウロは熱心に進めていたわけです。それは今日でも同じであると思います。私たちは神の言葉を積極的に語っていく必要があるわけです。もちろん異言で語ることを禁じられていることはないわけです。28節のところに、解き明かす者がいなければ教会では黙っていて、自分に対しまた神に対して語りなさい。異言を語る場合にはまた解き明かす者が必要である。なぜならば、その異なる言語をしゃべってもですね、それをやっぱり理解できなければ、決して人の得になるようなことにはならないということであるわけです。もう語るならば自分に対しまた神に対して語りなさい。他の人に、分からない人に語ってもそれは何の役にも立たないということであるわけです。しかし異言を語ることは、39節を見ると、予言することを熱心に求めなさい、また異言で語ることを禁じてはいけません。ですから異言で語ることをパウロは決して禁じていたわけではないわけです。ですから一人で神様を褒めたたえる、神様に異言でもって語る、それは良いことであるわけです。またもちろん解き明かす者がいて、その異言を理解してこういう意味だということを説明するならばですね、それは確かに聖霊が与えてくださった賜物、この異言を語り神様を褒めたたえ感謝することは、それは悪いことではないわけです。ただし、おそらくコリントの教会では混乱が起こったという一つの原因が、この異言を語るってことにあったんではないだろうかと思われるわけです。なぜならば他の人たちは内容が理解することはできない、一体何を語っているのか、いや異言で私は神の御心を語りましたと言われてもわからないということであったわけです。33節を見ると、神は混乱の神ではなく平和の神なのです。この平和という言葉には秩序ということが含まれているわけです。ですから教会っていうのは混乱するところではない、神の平和が与えられる、そしてまたそこにはおのずと秩序があるわけです。33節の終わりに、生徒たちのすべての教会で行われているようにという言葉が後で続いてきて、34節には、女の人は教会では黙ってなさい。じゃあ女性は語ってはいけないのか、決してそうではないわけです。実は預言者というのがいたわけです。旧約聖書で主に預言者は神の言葉を人々に語る。じゃあ女性の預言者はいなかったのか、いたわけです。デボラという人が女預言者で、非常に用いられてイスラエルを導いた人物であったわけです。だから神様は女性であっても神の言葉、預言を語ることは決して禁じられてはいなかったわけです。もちろんこの新約聖書でもアンナという女預言者がいて、幼子イエス様が誕生したことを彼女は喜んだということも出てきているわけです。ですから聖書全体は神の言葉、預言を語ることを女性にも与えられている。じゃあなぜ 34節のことが出ているんだろうか。まあ、おそらくその当時の、まあ、コリントの町での、まあ、一つの習わしっていうか、そういう、まあ、習慣があったのではないだろうか。まあ、日本でも儒教の教えに従って、まあ、女性がその男性に従っていくということは儒教の教えがあり、まあ、そういうことが日本の文化また習慣にも及んできているわけです。まあ、それは今日ではかなり昔とは異なってきている。まあ、同じようなことがもう2000年前のコリントの町で習慣的なものがあったということが考えられるわけです。ですから今はそれは全く異なってはいるわけですし、神様は女性の預言者をも用いてくださった。40節を見ると、ただ全てのことを適切に秩序を正しく行いなさいというのがパウロの言うなれば勧めであったわけです。混乱がないように、神様は平和の神であり、また教会にはこの秩序が与えられている。そのことを私たちは覚えて、神様が喜ばれることを第一に行っていくものとさせていただきたいと思います。